ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。ヨハネによる福音書にはところどころに謎めいた言葉が出てきます。今日取り上げる箇所にも人の子の上に天使たちが上り下りするというキリストの預言が記されています。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書1章43節から51節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それは、ナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうか、と言ったので、フィリポは、来てみなさい、と言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですか?と言うと、イエスは答えて、私は、あなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見た、と言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたは、イスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見た、と言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。先週に引き続き、ヨハネによる福音書は、最初の弟子たちのことを扱います。前回は、洗礼者ヨハネの弟子の中から、二人の弟子がイエス・キリストについていく様子を学びました。そのうちの一人は、アンデレで、アンデレは自分の兄弟ペトロに、自分が出会ったイエス・キリストを紹介します。今日は、フィリポとナタナエルがキリストによって弟子として召し出される場面です。フィリポは他の福音書にも弟子として名前が記されている人物ですが、ナタナエルはこの福音書だけに登場する人物です。まずフィリポについて見てみましょう。前回取り上げたアンデレともう一人の弟子とは違って、フィリポはイエスご自身によって直接召し出されます。私に従いなさいというイエスの言葉によってフィリポは直接召し出されています。フィリポはアンデレとペトロと同じ町、ベトサイダの出身であると言われていますから、先にイエスの弟子となったペトロとアンデレの兄弟とどこかでつながっていたのかもしれません。ちなみにこのベトサイダという町は、ガリラヤ湖の北岸に注ぎ込むヨルダン川より東側に位置する町で、漁夫の家というのがその町の名前の由来です。ヨハネによる福音書では、他の三つの福音書のように、 イエス・キリストから召し出されたものが、すべてを捨てて、直ちにイエスに従っていった、というような様子を書き記しません。むしろ、そのことは書くまでもない前提となっているのでしょう。その代わり、前回学んだように、イエスの弟子として召し出されたものは、自分の身近なものにイエス・キリストを紹介するという特徴があります。フィリポも自分の知人ナタナエルに、聖書には知人とは書いてありませんが、ナタナエルは見ず知らずの人ではなかったでしょう。このナタナエルに出会ったばかりのキリストを紹介します。私たちは、モーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それは、ナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。フィリポは、メシアという言葉をあえて使っていませんが、モーセが律法に記し、預言者たちも書いている方という表現で、そのことをナタナエルに伝えています。そしてこの表現には、自分が出会ったメシアなるお方が、律法と預言とに支えられた、正当なメシアという含みがあります。しかもフィリポは、私はとは言わずに、私たちはという言い方をしています。これは単にフィリポの個人的な見解をナタナエルに伝えるのではなく、私たちという言葉の背景には、イエスの弟子たちの存在が意識された言葉です。もっとも、四つの福音書全体を読むとわかる通り、弟子たちがイエスをメシアだと告白するのは、もっと後になってからのことです。しかし、この時でさえ、神がお使わしになったメシアの意味を、弟子たちが正しく理解していたとは言えません。苦難や復活を予告するイエス・キリストの言葉の前に、困惑してしまう弟子たちです。そういう意味では、ここでもフィリポや他の弟子たちがイエスをどう理解していたのかは、おぼつかないものがあったでしょう。ただそうであったとしても、ヨハネによる福音書は、すべてが明らかになった後で、この福音書を書いていますから、読者に対して、メシアであるキリストを、フィリポの口を通して紹介しているとも考えることができるでしょう。ところで、フィリポがメシアを紹介したナタナエルという弟子は、他の三つの福音書には名前が出てきません。しかもこの福音書自体にも、この箇所以外にはたったの一度しか名前が出てこない人物です。そのために、ナタナエルが実在の弟子なのかということさえ疑問視する人たちもいます。例えば、このナタナエルという名前の意味は、神が与えたものという意味であるために、この福音書に繰り返し登場する父が与えるものという表現と重ねて、その名前に象徴的な意味を読み取ろうとする人たちもいます。例えば、6章37節には、父が私にお与えになる人は、皆私のところに来る、とキリストは語っています。あるいは、17章の24節には、父よ、私に与えてくださった人々を、私のいるところに共におらせてください、と祈るキリストの言葉が記されています。いずれも、それは神が与えたものについて語る箇所で、ナタナエルという言葉を思い出させるものです。その象徴的な解釈はともあれ、このナタナエルにイエス・キリストがお語りになった言葉もまた象徴的です。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。この福音書の中には、直接イエスの上に天使が上り下りする様子を記した箇所はありません。しかし、旧約聖書の創世記には、 ヤコブが見た夢の中に、天使たちが上り下りする階段の夢が出てきます。イエス・キリストだけが、天から地上に差し伸べられた、誠の階段なのです。このお方だけが、天に通じる道を開いてくださいます。イエス・キリストの弟子は、神から差し伸べられたキリストを通して、天の恵みを豊かに受け取ることになるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は番組ネーム入りの版画カレンダーを全員の方に差し上げます。お一人様1名必ず差し上げますので、ぜひお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、郵便番号は 101-8691、 東京神田郵便局支所箱190番、聖書を開こうの係です。神田郵便局の支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。